では礼拝を始めていきましょう。最初に賛美を捧げます。いかに恐るべきです。ラララララララララ3、はい、いかに恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、愛の影はいかなる時にも頼るな、がに保護したまわ。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。主が与えてくださった一日を、今日もあなたの御言葉によって導かれていくことができますように、私たちを祝福してください。今私たちの霊の目と耳が開かれますように、あなたが語ろうと思っているそのことに耳を澄まし、目を留めていくことができますように、聖霊様が豊かに働いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は創世記43章1節から10節です。では拝読いたします。さて、その地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。しかしユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下っていきません。あの方が私たちに、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って私をひどい目に遭わせるのか。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れて来いと言われるとはどうして私たちに分かりましょう。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったら、今までに二度は行って帰って来られたことでしょう。アーメン。内容をまとめます。イスラエルとその子たちが行った地の飢饉がひどかったため、もう一度エジプトに行って食料を買いに行こうとしましたが、弟ベニヤミンを連れて行かなければなりませんでした。ユダはベニヤミンの保証人となる条件で父イスラエルを説得しました。では最初に示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は3節から5節で、その前のところでベニヤミンをエジプトには行かせないとヤコブ、父ヤコブが言っていたんですけれども、 いよいよ、43章に入って飢饉がひどくなって食べ物もまたなくなってしまった、このような状況の時に父ヤコブがまたエジプトに行って食べ物を買ってきてくれとみんなに言うんですけれども、でもそれに対して3節から5節のところでユダが語るのは、このやはりベニヤミンを連れていかないといけないとはっきりと言われたことを、このユダもはっきりとこの時この父に話して、そして妥協せずにはっきりとそのことを父に伝えて、もしこのベニヤミンを連れていかないのであれば私たちは行きませんと語ったことに対して、私たち妥協してはならないことはしっかりと妥協せずにはっきりとした態度を持って相手に伝えるということを教えられました。以上です。
はい、私は、1節2節また全体のところから、このヤコブに襲いかかっている試練というところに目が止まりました。ヤコブの立場から見れば、この愛するヨセフを失い、またルベンは捕らえられ、そして次はベニヤミンがどうなってしまうかわからないという、自分の本当に愛する子供たちを渡さなければいけないこういう局面に立たされるというのは、どれほど苦しかっただろうなということを思わされました。なんか苦渋の選択というか、なんというか、ちょっとアブラハムの信仰を思い出して、こういう迫りを主からヤコブも受けたんだなと思いました。飢饉がひどくなって、なかなかそれが止まないという、その現実の中でヤコブの葛藤を見ました。それからこの中でヤコブがイスラエルと呼ばれているところにも目が止まって、どういう意味があるのかなと思いました。以上です。
はい、2節6節からですね、このヤコブが、買ってきてほしいということや、どうして弟がいると伝えたのかみたいなところを言っている中で、このヤコブのこの本当に子供たち、もちろんベニヤミンを失いたくないという思いもあるんですけれども、このいろいろ必要な中で、こう指導者であるヤコブ自身がこう決断をして選んでということがなかなかできなかったんだなということを思いました。それに対してユダが、旧説保証人となるので連れていきますということを言っているこの対比を、について今日は語られています。以上です。
はい、私も、一説などを通して、ヤコブがどんどん追い込まれていくんですけれども、食料もついになくなり、そしてベンヤミンを連れていかなければならないという、そういう状況で、しかし神様の側から見るとどんどん救いが近づいていて、ヨセフと死んだはずのヨセフと会うことができて、また新しい地に導かれるという、そういう神様側から見るとそういうことなんですけれども、これを通して本当にイスラエルの土台となるヤコブが本当に信仰によってこの試練を乗り越えるために、それを試されているんだなということを思いました。これ本当に信仰によって乗り越えたときに、全てを神様に委ねて従っていったときに、本当に死んだ、何十年も前に死んだ息子が、この総理大臣になっているという、すごい救いのところに行くんですけれども、やっぱりそこまでに行くまでに、イスラエルの信仰が試されているのかなということを思わされました。以上です。
では、さらに深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は全体的に、模範として、ユダの姿を見ることができました。この、父ヤコブはこのずっと、ベニヤミンを送ることはできなくて迷っているんですけれども、その中でもう食べ物がなくなってしまった、もう2節で 穀物を食べ尽くした時とあるんですけれども、でもそれももうダメだっていう時になってようやく腰を上げるような形でなんとか買ってきてくれないかっていうんですけれども、そしてまた10節でユダが語っているように、本当に彼はためらっていて、今まで何回もエジプトに行けるところをそうしてこなかったと、問題を先送りにしていた、そういう態度であったということが、まあ、避けるべき行動でありますけれども、それに対してこのユダは素晴らしいリーダーシップと決断力を持っているなということを思わされました。ここぞというところ時にはっきりベニヤミンを連れていかないと私は行きませんと、はっきりとした態度を持って、この譲れないところは譲れない。そして、ノーと言うべき時はノー、ノーと言う。そういう態度。そして、最終的に、それで何か起きたら自分で責任を取るんだというふうに話して、ぜひ行かせてくださいと、父を説得している姿を見て、本当に頼もしいし、そのようなリーダーシップが問題を打ち破り、物事を前進させるんだなということを、教えられました。以上です。
はい、私は全体から、全体を通して、神様は私たちに、偶像となっているものと言ったらいいかちょっとわからないんですけれども、本当に自分の力では手放すことが難しいものも、試練、試みを通して、手放すことができるようにしてくださるお方だということを教えられました。私はこの、イスラエル、ヤコブのことを思うとき、本当に自分の子供を手放すことの痛みというか、どうなってしまうかわからない。特にヨセフを失った後、ベニヤミンを失うことへの恐怖というのがどれほどだったかなと思うと、やはり自分も親として思うのは、これはもう本当にこの地が滅びてしまってもその子だけは守りたいというそれぐらいの思いになるだろうなと思わされました。人の力では手放すことができないそういったものも神様は飢饉であったり様々な状況を通して、またここではユダが助言者になっていますけれども、本当にそういう助けを通して手放すことができるようにしてくださる。また手放した時に本当に新しい道が開かれて、帰って祝福され、手放したものも倍になって帰ってくる。倍というか、本当に失われたものもすべて戻されるという、その恵みを改めて思わされました。神様は本当に素晴らしいお方だなと思いました。以上です。
はい、私は、主の導きに従っていくことの大切さを思いました。ヤコブはこのベンヤミンを送ることを躊躇していたんですけれども、どっちにしても本当に自分にとっては良い選択ではないんですけれど、しかし彼が信仰を持っていろいろその状況を委ねて手放したときに、本当に彼がこの後に全てを取り戻すことになるんですけれども、やっぱりこの試練がどんどん起きていろいろと失われていくという、そういう中で本当に神様を信頼して、そして最後は全てを回復してくださるという、そういう信仰が本当に大切だなということを思いました。この後の箇所で全能の神様が本当に全てを取り戻してくれるようにというような祈りをしているんですけれど、やっぱりここでヤコブは本当に自分の思いや、子供を守りたいという、そういうのを全て明け渡して、その状況を神様の導きに従ったんだなということを思いました。以上です。
では、今与えられた御言葉を自分の実生活に適用していく時間を持ちましょう。はい、では分かち合いを始めていきます。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、教会の建物のことで左官工事、ちょっとしたことなんですけれどもしなければならないんですけれども、ちょっとここのところ暑いのとまた疲れて忙しいということもあって、ちょっと先送りにし していたんですけれども、ちょっと本当にやる気が起きなくて、ちょっとほっておいたところもあるんですけれども、そういったことも本当に一つ一つ忠実に進めていく必要があるなということを今日の箇所を通して教えられましたです。
はい、私は捧げることができていない、なんというか明け渡してすことができていないものは何かと黙想していたときに、自分自身のことかなと示されました。自分自身が主に本当に献身して全てを捧げていないために苦しんでいる領域があって、特に福祉的な助けを必要としている方、こういう方々と関わるとすごく労力と時間とまた、時には、ある程度のお金もかかってくるんですけども、こういうのが積み重なると私自身が疲弊していくんですけれども、本当に主はそういう方と向き合っていくように今年の初め頃からずっと語ってくださっていて、自分自身がその俺のために少しずつ整えられているんだろうなと思います。最近ちょっと慌ただしくそういう動きをしていてだいぶ疲れていたんですけれども、改めて自分が本当に主に献身していくのかどうかということを問われているんだろうなということに気づくことができました。はい、もうちょっと黙想していきます。
はい、私自身もこの優先順位というか、特に一日の中で本当にやるべきことを先送りにしてしまうような良くない癖が割とあって、どうしても本当にきちんと優先順位を決めて自分が何をするべきか、何はしなくていいのか、そういったところが本当にこうできていないなということを今日は語られています。本当に日々何が一番大事か、本当に主の御前に祈り賛美し黙想し、そうやってこう本当に一番大切なものを手放さないように優先していくことができるように、また今日も祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私は、状況が悪くなっていく中でも主が最後には勝利、逆転勝利させてくださるという信仰を持ちたいなと思いました。その中で手放すものは手放し、そしてその良くない状況であっても主の導きに従ってなということを思いました。以上です。
では一言お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今朝も私たちに必要な御言葉を与えてくださり、また私たちを通して今日一日のあなたの御心を実現されようとしていることをありがとうございます。どうぞあなたが豊かに私たちの群れに働いてくださることを期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。